京のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第143回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語りを娯楽文化現象を受けまくるぞ。いつの間にか
は
めっきり寒くなってきましたけども、
まだまだです。
台風一過ですよ。
はい、今日暑いですね。
そうですね。
はい、
どんな感じですか
最近ですか。
はい、
私の
うん
高校時代の高校時代の
えらいスロースターターじゃないですか。はい、
同級生が
ね、はい、
衆議院議員選挙に、
あ、総選挙でしたね。
はい、
昨日まで
立候補し、
立候補
見事、
はい、
落選
玉砕
玉砕
一族労働、
20時からの NHK の選挙速報、
はい、
20時5分の段階で、
はい、
自民党の方の候補者の方が、
はい、
当選確実って出まして、
どうぞ
5分で終わるという選挙活動が、そうですね、今年一番笑いましたね。
あ、いいですね、ネタになるっていうのがいいですね。
私のネタになる、その彼がね、すごくこう、人間的にも優れてて、ずっとなんかこういろいろ政治的ななんかこう勉強したりとか、誰かの弟子に入ったりとか、なんとか塾みたいなの行ったりとかで、市議会議員から始めてみたいな頑張ってんだったら僕らも応援するんですよ。
はいはいはいはい、
ある日いきなり出るから応援しろですからね。
ほう、ある日いきなり出れるもんなんですか、衆議院議員総選
挙。金です。
金、
はい、
なるほど、お金を積んだわけですね。
ほうほう、ある日いきなり新庄君が出たのと一緒です。
元スピードの誰それが出たみたいな、
その次元です。でもそのスピードの誰それは知名度があるじゃないですか。
ありますね。
その彼は何もないんですよ。
ほう、裸一貫。
しかしそのなんとかいけると
何がいけると思っちゃったんですか。
まあ、僕は思わなかったですけど、
うん、はい、
やっぱり案の定、その当選された方の、自民党の当選された方の票数と比べてダブルスコアで負けておりまして、
はい、ダブルスコアですか、
はい、
なるほど、圧倒的に強いのがいたってことですね。
圧倒的に強いのがいて、なんで出たんだろうっていうのが、いや多分、
まあね、
出た俺かっこいいなんですよ、
記念、
うん、っていうのを言いたいんです。
まあね、一回立候補したとなれば、
うん、
孫の代まで、
うん、言えますからね、
うん、
言えますから、
うん、
でも5分で負けてるんですよ。
はい、5分ね
開始5分で秒殺ですよ。なんかね、なんか分かんない、最後の最後まで競って負けたんだったら、ね、なんかそういうエピソードトークになるじゃないですか、
ね、次の望みにもつながりますよね、まだね、
うん、NHK の番組始まってすぐテロップ出ましたから。
ああ、そうですか、
どういうことですか。
どういうことですか。
非常に、でも、いや本当にでも彼がね、なんだ、当選してたら、
はい、
非常に人間的にクソなやつなんで、
あ、
私ももう彼が当選してたらもうね、はい、キューバに亡命してます。
あ、そうですか、
日本国のことはもう諦めますよ。よかった、国政を、預けなくてよくて。
まだね、日本見る目があったってこと、
見る目があったってこと、
民衆の中に見る目があった、
有権者の方が、
まだまだ日本も捨てたもんじゃない、
捨てたもんじゃないなというのは分かりました。で、非常にこれは僕も、はい、思うところがありましたね。
思うところが、ありました。
やはり正義は負ける。あ、正義は勝つ。正義は勝つ。
正義は勝つ。
正義は勝つんだなと。世の中はまあ見抜いてるなと。こいつインチキだぞということ。この地区に住んでないぞという。バックグラウンド何もないぞということが見りゃ分かるんですけどね。
ああ、バックグラウンドね。あ、血のりも活かせなかったわけですね。
地盤、看板、何もないです。
ああ、ひどい。すごい。
はい、
特攻隊じゃないですか。
すごいよ、だから。何のために。まあ、いいか。そんな感じです。
あまりね、政治の話でね。グダグダするのもちょっと
そうですね、
暗い話になっちゃうんで、
はい、
重くなっちゃうんでね、はい、
まあ、僕らには何の関係もないことですよ、僕らの人生において。
そうですか、
え、
果たしてそう言えるのだろうか。僕はちゃんと選挙に行きましたよ。
えらい、
行きましたよ。いや、
だって
不在者投票、
すごい、
不在者投票しましたよ、僕はちゃんと。
えらいじゃん。
でも、まあ、投票した後に、あ、間違いだなって思いましたけどね。
いや、何々、その内容ってこと、書き方ってこと、
え、いろいろ、
いろいろ、
あらゆることで、
全てのことに間違えたなと思ったけど、
思いましたね。小選挙区候補の、投票も間違えたし、
うん、
あとは、比例区で支持政党なしってあるじゃないですか。
支持政党なし
ってどこにも投票しませんじゃなくて、支持政党なしっていう政党があるんですよね。
そう、あるあるある。
完全に騙されました。
あ、
やっちまった。
でも新庄さん、
はい、
投票に行ってるだけマシですよ。
そうですか、
意思を表明してますから、
出口調査にも2社ほど受けさせてお答えさせていただきました
すげえなんかすげえ真顔でちゃんと答えてそうだもんスーツ着て行ったでしょ、またしかも。
いやいや、さすがにそこまでじゃないですけども、まあ、日課ボック履いてきましたよ、ね、
ああそう、いや俺選挙行ったことないからな。
行ったことがない。
行ったことないから。
行ったことがない、今回は行けなかったじゃなく、行ったことがない、
行ったことがない、
行ったことがないにもかかわらず、
うん、
そんな立候補した同級生、いくら人間的にひどかろうと、そんなこと言っていいんですか。
いや、ひどいよ。でも選挙行ったことないし、選挙行ったことないのと、あ と,、ネクタイも滑ないというのが自慢なんです。
自分で
自分で
この2つ、スナップボタンのやつ以外締めたことがない。
ない。
あ、
この2つが自慢。
すごいクズですね。初めて僕ちゃんまさんの時でそんな風に言いますけど、クズですね。
そうね、だから、そうですね、だからもうそれだけはもうやっぱり死ぬまで通したいなと
思う。ああ、死ぬまで通したらかっこいいですね。まあ、全然日本国民的には褒められたもんじゃない。全く褒められたもんじゃないですけど。
選挙行ったことないね。
選挙ね。ってくださいよ、次は。
いや、行かないよ。だってそもそもはあいつが立候補できる状況なんでしょ、そもそもが。
そんな大人ばっかりだったから今こんなことになってて、
もういいじゃないですか。僕らには関係ないです。
まあ、余生の方が短いかもしれないですからね、はい、暗い話になっちゃいましたね。
石城さんは。
僕はね、あれですよ、映画
ほう
朝日ナグ見てきました。
ああ、言ってたやつ
見てきました。
あれ習字のやつ、習字なぎなた
なぎなたです。
ああ、
習字のやつは止め跳ねです。
あ、止め跳ねね。
それじゃないです。
ああ、
乃木坂46。
ああ、乃木坂いっぱい出てる、はい、
出てるやつ。
あ、そうだ、はい、あ、共演者だよね。
共演者って何ですっけ。
共演者でしょ。
え、僕はちょっとそういうことはよく分かんないですけど、ややこしい話はよく分かんないんですけども
、まあいいや、
ええ、
どうだったの。
これスピリッツで漫画やってるじゃないですか、まあまあ好きだったんですよ、映画見たんですよ、原作をまた読み直してもらいましたね、これね。割と良かったです。
あ、良かった。
東宝さんのやつなので、
はいはい、
あれです、まさにちはやふるの
感じでした。本当に
ちはやふる感がなぜ出ていたかというと、あいつがいました。つくえくんが出てました。
マジで。ちょっと待って
、こいつ
ちょっと待って、
つくえ、
つくえが出てんの。
つくえ、
つくえが出てんだったらちょっと確認しなきゃいけないな。
スクエでもしき、あ、ほら、一瞬
出た。
一瞬出た、つくえくんが。
つけしけキャラでも。
しけっすね。
しけか。
もうむしろ、いなくてもいいぐらいですね。
あ、ちはやふる、つくえの映画だからな。
むしろ、ちょっと邪魔でしたね。邪魔でしたね。
座組はでも、ちょっとやっぱ一緒なんだね。
う
ん、
そうっすね。でも、結構なんか、パッケージングが、なんかね、やっぱこう、アイドルオタク向けの映画のような気がしてしまうじゃないですか。
うん。
ね。やっぱ中身にスカスカなんじゃねえかとか、
はいはいはい、
ちょっといいシーンで乃木坂の曲がいっぱいかかって、なんかそういうふふふわふわする感じの、ね、はいはい、あれかと思うじゃないですか、
はい、
全然そんなことなかったっす。
あ、面白かった。
真面目にやってました。
あ、そう。
試合とかを。
じゃあ、はい、DVD で見てもいいかな。
うん、いいんじゃないですかね。損しないと思いますよ。
映画館には行かないけど、
で、この人いるじゃないですか、白石さんですっけ。
ああ、お知り合いの、はい、
いや、僕は知り合いじゃないですか。ロカボーノの CM に出てる人いるじゃないですか。
ロカボーノ
僕はよく知らないです
けど、ロカボーノの CM に出ている人ね、はい、私知ってます。
何ですか、ヒロインじゃないんですけど、一応チームのエース的な立ち位置の宮島春っていうキャラがいるんですけど、
はい、
この人は主人公の先輩なんですけど、
はい、
向こう上の、
はい、
クールで美人で薙刀がとても強くて、
うん、
頼れる先輩なんですけど、
うん、
頭が悪いという致命的な欠陥があるんですけど、
いやいや、今言ったところは、
はいはい、
頭が悪いと対比してないよ。だってそれの結果頭がいいじゃん。
いや、頭が悪いです
そうするともうキャラクターとしてもうおかしいじゃん。
いや、っていう、そこがまあ魅力的なキャラではあるんですけども、それを実写でやれるってすごいことですよ。
え、なんでもう一回言って、もう一回って、なんだっけ、クール、
クールでかっこよくて、うん、なぎなたがとても強くて、うん、頼れる先輩なんですけど、うんうん、頭が悪いんです。
あ、すごいね。
すごいでしょ。
ちょっとした障害者みたいな感じ。
それを
なんか精神疾患みたいな感じじゃないの、ええ、なんか
それを白石さんがすごく、
ま
っすぐやっていてよかったなって
感じですね。 ADHD とかなんじゃね
えの。 ADHD、
そういう人って、そういう感じには見えてないんだ。
そういう感じになんかね、普通にやったら見えちゃうかなと
なってしまいがちだけどね。
全然良かったですよ。
大丈夫でした。
全然良かったです。ああ、はい、大丈夫でした。
じゃあいっか。
大丈夫でしたというか良かったです。あと伊藤真理香ちゃんがすごくうまいって思いました。
誰
伊藤真理香ちゃんっていう子がいるんですけど、ショートカットの
子、その乃木坂の子、
乃木坂の子が、はい、いるんですけど、なんだろうな、あんまりこう誰か見たいっていうとちょっとなんか語弊が出てきちゃうんですけど、俺たちが中学生、あ、高校生ぐらいの時に宮崎あおいが初めて出てきた時に、あ、この子なんかやべえなっていう、あったじゃないですか、なんか
やべえやつがいる、
こいつやべえやつがいるっていう。
どっち、そどっち方面、いいの悪いの、
すごい、
いい
方、いい方で、
あ、この子ね、
いい方、
野上エリーの、
野上エリーの、はい、野上エリーちゃんっていうキャラ自身はすごい地味な
伊藤真理香
子なんですけど、
頼れる新部長、引き分け狙いの消極的性格がだって書いてあるよ、
はい、なんかやりづらいじゃないですか、こういう役って普通
知らねえ、見てねえから分かんねえ、
あ、じゃあ伝えられないわ、じゃあ伝えられないわ、
分かんねえよ、
じゃあ伝えられないんですけど、こう伊藤真理香ちゃん次なんかもし映画出ることがあったら、これはちょっとね、うん、注目なんではないかな
と。あ、いいもん持ってんじゃないかってこと、
原石がいっぱいいましたよ。
ああ、そう、
原石が、
はあ、
はい、なんでまあこれは良かったなって感じです。あ、僕的には、はい、もういいですか、
はい、いいです。
でな感じで僕ちょっとあの最近あの蔦屋さんであの原作漫画を、
あ、借りてね、
2冊ずつ借りて200で返して、
はいはい、
だから1日1冊読んでる感じですね。
はいはい、いいじゃないですか。
で25巻ぐらいまで出てるんで、
めんどくせえ、
再来週ぐらいまでは
めんどくせえ、毎日行かなきゃいけないん
ですよ、毎日1冊です
よ、1週間、1週間で20冊借りればいいじゃん。
まあそうすると貯めちゃうじゃないですか、やっぱりやっぱ1日1冊読むっていう、
そのね、
2泊で返さないといけないっていう、この追われてる感がね、
はい、
なんで、まあ、またちょっとね、いつか原作の方も取り上げたいと思ってますけども、はい、
やりましょう。じゃあ
な感じで、
はい、
ちょっと長々と話しましたけども、はい、今回のテーマなんですけども、
はい、
俺たちの新女神転生です。
はい。
はい。実はあの、10月26日ですね、もう今週なんですけども、最新作、ディープストレンジジャーニーっていうのが、発売になります。
はい。
はい。新女神転生シリーズの、
はい、
最初の方を、ワン、ツー、イフぐらいまでをちょっとやろうかなと思ってまして、っていうの、っていうか僕はそれしかやってないんですけども、はい。まあ、いつもの通り。
いや、はい、いいですか、先に。
何ですか、
ちょっと言わせて
もらって、言
ってください。新女神転生、
はい、
小5ぐらいの時に、
はい、小5、小 5?
ぐらいの時に借りて、
はい、
40分ぐらいしかやってないですこの女神転生シリーズ全てにおいて、
多分それファミコン版じゃ
ないですか、ファミコン版
ナムコでしょ、
ファミコン版40分ぐらいやって、で次の日返せって言われてたんで
40分で何が
分
かる、
いや分かんないよ、とりあえず借りる時に次の日返せって言われてやってみて、で返した記憶はある。でこれが面白かったのか面白くないのかもよく覚えてない。
ロープレを次の日返せって言うのがもうすでにいじめですよね。
ね、もうよく分かんないけど、
まあね、
でもそれぐらいのあれしかないから、
はい、
何にも分かんない、
はい、まあ、簡単に言うとロールプレイ
ングゲーム、ロールプレイングゲームなのね、
はい、
はあはあ、
で、まあ何が、まあ、どういうゲームかっていうと、悪魔がわんさか出てきます、
お、
世界各国の、それとそれを倒したり、あとは仲間にしたりできるっていうのが、まあシステム的にはでかいんですかね。だからドラクエの5から仲間にできるシステム、モンスター仲間システムがあるじゃないですか。それが、まあ、最初ファミコン版の女神転生の時から仲間にできるっていうシステムがあったので、先駆けです。
な
うん、
仲間にできるんだ、悪魔を仲間にできる、
敵キャラを仲間にできます。
へ
え。で、あのドラクエとかだと決まったあのやつしかできないじゃないですか、仲間になるモンスターとならないモンスター
で、
仲間にならないモンスターの方が多いじゃないですか、
うん、
なるモンスターは一部じゃないですか、
うん、
ほぼほぼ全てのっていうか、まあ、ならないやつもいますけど、
基本
あのよっぽど性格の悪いやつじゃない限りは仲間になります。
へ
え、
はい、基本いけんだ。じゃあ
そうですね、であの 倒してランダムで仲間になるみたいなのがドラクエ5だったじゃないですか、
うん、
新女神転生は会話で仲間にできます。
交渉
するんです。
落とすってこと、
あ、ナンパ
ナンパして落とすみたいな
感じそうそういうことですね。
それで仲間にして自分のパーティー強くしていくみたいな感じ、
はいはい、みたいな。で、余ってきたりとか、余る余らないじゃないですけど、その仲間が増えてきたら、うん、その仲間同士を邪教の館っていう施設に行くとですね、
うん、
合体できたりするわけですよ。 合体して別の悪魔になったんです。
おー、
でいやそれはちゃんとあのこの悪魔がどういう種族でこの別の種族のこいつと合体させるとなんかまた第三の別の種族のこんなやつになりますよみたいな法則が全部決まってて、
あ
で取説にも一応全部ねあの表が載ってるんですよ。これとこれを掛け合わせるとこれになる。
ああ面白そうじゃん、
やり込み要素、
決闘みたいな感じ。
そうですね、
馬で言うところ、
これとこれのクロスであの足が速くなるよみたいなダビスターとかで。
じゃあレベルの概念っていうのはないの、はい、
一応ね主人公とか人間はあります。ただ仲間はレベルアップしないんで、
レベルアップしないんで、だからどんどん強くさせていかなきゃいけないんだ、はい、合体させてって。
そうですね。
ああそう
で、ね、一応ね自分のレベル以下の仲間しかできないんで、仲間にはできないんで、強い仲間が欲しければ自分のレベルを上げていかないといけない。
ああなるほどね。
そういう一応ね、あれはあるんですけど。
じゃあもうそれ聞くだけで多分これまあまあ面白いじゃん。
まあまあ面白いですよ、
システム上。
システム上ね、
まあまあ面白くなるのが約束されてるじゃん。
約束されてますよ。
でもそれ、はい、絶対時間かかるのになんで俺次の日返せって言われてる
の。だからそれが
意味が分
かんない、ひでえ話だなっていうことです。
ひでえ、ひでえな、
ひでえ話だなってことです。
普通に時間かかってロールプレイングものじゃん。
そうですよ、ロープレイですよ。やり込み要素があるからやっぱりね時間かかりますよこれ、うん、ちゃんと楽しもうと思うと。
あそう、
うん、
これ何、今までどれぐらい出てんの。
どれぐらい出てるんだろう、シリーズで言うと。もうね
結構って名前は聞くよ、
むちゃくちゃ出てますよ。でペルソナシリーズとかあるじゃないですか。
分かんない、
あるんですけど。
ペルソナ
って、うん、ペルソナシリーズってあるんですけど、ペロリンガ星人じゃないです、ペルソナってあるんですけど、それもメガテンから の派生です。で今からちょっと喋ろうとしてる新メガミテンセイフっていうのが、
新女神転生イフ、
ね、はい、
新女神転生イフもしも、
イフもしもが当時流行ってたんですけど、
それ岩井俊二さんのやつは関係ない、はい、
あちょっとあります。
マジ、いやちょっと待って、意味が分かんなくて、岩井俊二の打ち上げ花火とか関係あんのこれ。
あれはあでも打ち上げ花火はちょっとあれかな、
それイフだけでしょ。違う、
打ち上げ花火はあの水泳の勝負に勝ったか負けたかで変わるってやつでしょ、うん、あの時取った行動で先の展開変わるみたいなのはやっぱそうです。で新女神転生の1からなんですけど、マルチエンディングなんですよ。
ああ、うん、出た。
マルチエンディングっていうか、よくあるマルチエンディングってエンディングだけ変わるみたいな、
うん、最後ね、
最後だけ、
うん、なバッドエンドか
途中からね、ルート分岐があって、
うわーめんどくせえ、
はい、で、なんていうんですかね、属性ってのがあるんですけど、その敵 あの悪魔とかにもいろいろ属性があるんですけど、うん、大体3つ大きく分けて3つの属性があって、それがローっていう属性とカオスっていう属性と、その真ん中のニュートラルっていうのがあるんですけど、わかります？
なんで属性が分かれてるの？
いやなんか性格が図形がされてるんですよ。
その悪魔の属性ってこと？
そう でも人間側にもあるんですよ。で自分の取った行動によってローサイド あの秩序を重んじる方のルートか、
あローって法律のロー、
法律のローです。おーおーでカオスはもう混沌ですよね、カオスですよね、あの暴力と破壊。
ああいい。
でその自分が取った行動によってそのこれがちょっとずつ触れてって、で最終的にローのルート、カオスのルート、でどっちでもないニュートラルのルート、でニュートラルを選ぶとどっちもぶっ殺さなきゃいけないんですよ。例えば神、あの天使とかが仲間になって悪魔をちゃんと倒してくれっていうのと、悪魔側の味方になって、何、人間、あの悪魔と共生するルートを選ぶ。
すげえじゃん。でもそんなので
、どっちの仲間にもならないつ、どっちもぶっ殺す、皆殺しにして自分だけ
普通にやったら絶対それは悪魔側になっちゃうでしょ。
あ、そうなります。
わかんないけど、
あのね、普通はっていうか従来のロープレイに慣れてる人は、それこそドラクエとかファイナルファンタジーとかやってる人は、うん、人として正しい行動を取ろうとするんですよ。
まあね、
うん、
でさもね、さも正しいでございみたいな。
僕とかは育ちのいい、僕とかは、
うん、育ち悪いやん。
僕とかはですね、
育ちグズグズやない
。僕とかは最初に普通にやるとローになっちゃうんですよね。でも茶松さんが今言ったようにそういうシステムがあると、で何をやってもいいと、
うん、
で、法的な、締め付けもなければ、うん、好き勝手暴れたいと、ゲームの中でブチブチ悪魔ぶち殺したいという人はですね、うん、それはカオス側に行くわけですよ。でそう、どっちを取ってもいいという、
じゃあ
どっちを取る自由もあるっていう。
すげえな、デビルマンの最後の方でも書いて
る。そうまさに。でもデビルマンとかってやっぱね、こうイメージソースには絶対あると思います。
まあ、あるよね、そもそものね、
はい、
へえ、
はい、そんな感じの、まあ、世界観なんですけれども、 はい、
でこれで新庄が今やろう、や言おうとしてるなんで、はい、新女神転生 if
新女神転生1ですね、まずは
1、
はい、
ああ
なんですけども、
1がいつの話、
舞台はね1990X 年
じゃあそもそも発売がいつなんだよ、この
92年です、
あ92年発売の、はい、すげえな、20年以上前だよ、
25年ぐらい前ですね、もう四半世紀ですか、
25年前発売された1の話ですね、はい、
だから、だから時代設定的には北斗の拳と一緒ですね、1990X 年における、まあ、近未来、
うん、
まあ、現代ですね、うん、言ってしまえば、で、舞台は吉祥寺です、
はい、ジョージね、
ジョージです、
はい、
吉祥寺といえばもう新女神転生とろくでなしブルースですよ、
ろくでなしブルースのイメージしかないわ吉祥寺四天王でおなじみの
そうそうそうそう、ジョージの前田ジョージの前田、渋谷の鬼塚、はい、浅草の
なんとかね、
はい、ブフロの火災ね、はい、そうそうそうそう、その吉祥寺ですよ、で井の頭公園とか出てきます、
へえ、
はい、で最初はなんかあのお母さんにあのお使い、あのカルディでコーヒー買ってきてみたいな、
おお92年なのにカルディでコーヒー買ってきて、さすが吉祥寺
シャルトルそんな感じであの1万円もらって母ちゃんに、うん、
万件もらってコーヒー買ってこいだ
よ、万件もらってコーヒー、
すげえ金持ちだな実家、
はい、そうですよ、吉祥寺に一軒家持ってるんですか、
すげえわ、
いいでしょ、でシベリアンハスキー買ってます、
ああいい勝ち組、勝ち組
でしょ、うん、そんなちょっと中流階級からちょっと上ぐらいのボンボンの主人公、
うんうん、
であの街にお使いに行くとですね、なんかあの、まあ、コーヒー買って帰ろうとしたらですね、なんか店の裏の路地あたりでギャーっつって悪魔に取り憑かれてる男がいます、
うん、
で悪魔に取り付かれて暴れてる男がいる、
ちょっと待って、コーヒー買いに行って路地覗いたら、はいはい、悪魔に取り付かれてるというのがさも普通の言葉で出てきたけど、
日常の中に潜む狂気、
そんなやついねえわ、いやそんなやついねえ、そんなやついたらまず病院だよ、
で一応
警察と病院に電話だよ、まず
そいつを一応ぶっ倒すとあのナイフ拾えるんですけど、
倒しちゃダメじゃん、
やべえ、ね、
警察に電話しようよそれ、
いやいやいやいや、まあまあまあ、
ナイフとか拾っちゃダメなやつじゃんそれ、
ええ、まあいいんですけど、
それでどうなんの、
いやそしたら、いやね、実はまあ平和に見えた、
この世界が
じゃあその近所の井の頭公園でですね、女子高生のバラバラ殺人事件が起こったっつって立ち入り禁止になったりしてるわけですよ、なんかきなくせえなと、はい、そしたらですね、まあ、あの主人公家にはまあ当時まだ珍しいかもしれないですけども、裕福な家庭なんでパソコンがあるわけですよ。
92年当時
、まだ PC。
92年当時にパソコンがあるってすげえな。
PC98 かもしれない。
松井がまだ高校生だよ、92年って。
まあ、1年目ぐらいですよね、うん、先生。高卒ルー
キー。高卒、星稜高校、まあ、3年の時だよ、92年。
そうですか。あ、そっかそっか、まだね。はい、
すげえ、そこに家にパソコンがある
の？パソコンあるんですよ。そしたらパソコンになんか変なプログラムが送られてきてですね、なんだこれウイルスかと思ったら、なんと悪魔召喚プログラムなんですよ。
え、
悪魔召喚プログラムがパソコン通信を介して、まだインターネットじゃないんですよ、パソコン
通信、ダイヤル通信で、パソコンダイヤル通信でしょ、ガガガガガガガで、悪魔召喚、
せいぜい1メガぐらいですよね
悪魔召喚プログラム
が送られてきて、でピーって自動でダウンロードされるんですよ、
ダイヤルアップで、ダイヤルアップで
まだ
おっそ、
まだ
おっそ、
まだ ADSL とかないですから、
おっそ
っつって
悪魔召喚プログラムが
送られてくるんですよ、やべえです、あれ、それはなんかね、無作為にばらまかれてるんですよ、
あ、それがウイルス的な感じなんだ、
劇中で、そうで、なんかね、なんかもともとなんかね、あのザ・フライってあったじゃないですか、映画の早男のやつ、
あ、デビット・クローネンバーグだ
っけ、そうあれはなんかあの空間転移装置を作ろうとして、ワープ装置作ろうとして、
その中に、
うん、
そうだ、ハエが入って、
ハエが混ざってて、でなんかあの
最高じゃん、グルーンって大車輪みたいに回るんですよ、グルーンってすげえ元気
なんかね、もともとそういうのを作ろうとしてたら、なんかの拍子にあの魔界とつながっちゃって、で悪魔出てきちゃったみたいな、そういうなんかね、結構あのその悪魔召喚の儀式みたいなのが結構そのコンピューターのあれに向いてるらしくて、それ本当らしいんですよ、なんか
この前国村純がやってたけど、
ええ、国村、
国村、国村純がやってたけど、それとは違うの、
まあ、それもそう、まあ、メガテンかもしれないですね。
何悪魔召喚のプログラムをやったら、いい感じに、
はい、いい感じに悪魔が出てきちゃって、
で悪魔が出てきちゃって、そのプログラムをダイヤルアップでいろんなところにばらまいたの、
誰が知らない間にですね、
誰、
まあ、それはあの車椅子に乗ったあのスティーブンっていうおじさんなんですけど、
それホーキング博士じゃねえ。
ホーキング博士。ホーキング博士なんですよ。
あ、もう本当にモデルなんだそれ。
ホーキング博士がなんかこうやって出てきて、いやまた会ってねっつって、
うん、
君にこの悪魔召喚プログラムをあげようっつって、
うん、
くれるんですよポンと、
うん
うん、でなんかちょっとずつあのストックを増やしてあげようとかって、うん、あの仲間にできる数が増やしてくれたりするんですけど途中で。途中途中で、
なんでそれホーキングはそんなことをいろいろしてくれる
わかんないです。全くわかんないです。
え、
わかんないんですけど、
実家が吉祥寺で一軒家でシベリアンハスキー飼ってるとそういうのくれるのかな。
そうそうそうそう。で、まあ、ひょんなことからそんな感じであのプログラム手に入れてしまって、うん、でなんかあのいろいろ、まあ、ヤクザに絡まれたりとかしながらですね、うん、街中でちょっとずつなんかそういう周りに身の回りに悪魔が出没し始めて、ある日あの、まあ、外に出て、まあ仲間ができたりするんですけど、
うん、
あのローヒーローとカオスヒーローって出てくるんですけど、
まあ、それ
あの、
はい、
まあ便宜上ですよ、
いい
もんの仲間と悪いもんの仲間みたいな、悪もんってことはないんですけど、そのなんていうんですか、あの近所に幼馴染の女の子がいまして、
ミキちゃんっていうんじゃないの、それ違う、
ミキちゃんかどうか知らないですけど、まあ名前は決められるんですけど、
うん、
でその幼馴染の女の子の彼氏がいるんですよ。
あ、そもそも、
うん
うん、
そいつがなんかね、腹の立つほどにいいやつなんですけど、ロン毛の、
うん、
そいつがまあローヒーローですそいつが仲間になったりとか、
うん、
あとはあの街の中でリンチされてるやつ、眼鏡、うん、割られたりとかしてるやつ、うん、が仲間になったりするんですけど、
うん
うん、そいつがあのカオス君です。
え、よくわ
かる、まあ、だからさっき言ったあのローサイドの仲間のやつ といいやつとカオスサイドのやつと、まあ、一人ずつ仲間になるんですけど、
うん
うん、でまあ、自分はどっち側につくかはまたその
わかんない
ね、ストーリー次第なんですけど、どっちにもつかないかもしれないし。
え、最終的にはじゃあ何、はい、この、
うん、
最終目的は何なの、この
最終目的は神か悪魔をぶち殺すことです。
わお
神
か悪魔をぶち殺すこと、おいおい、やぶさかじゃないよ、
まあ、そうですよね。そうこうしてると3人グループになって家に帰ってみるとです、母ちゃんただいまって言ったらですね、母ちゃんの様子がおかしいわけですよ。
ははは、
うん、そしたらあの
悪魔が乗り
捨ててっていうか、悪魔に母ちゃん食われた後なんですよてめえの母ちゃんは俺が食ってやったぜーんっつって、
うん、
そんなうわーってぶち殺したら、あの母ちゃんいなくなっちゃったんで、やべえっつって、悪魔全員ぶち殺すしかねえっつって、でそれであの戦いに行くみたいな、そんな話です。
へ
え。で犬の飼い犬のハスキーのパスカルを連れてですね、うん、適当な悪魔と合体すると、なんとケルベロスになります
あ、シベリアハスキーはパワーアップするとケルベロスになるんだ。
パスカルをワンワンっつって、
あ、そう初めて聞いた。
俺も連れてけワンっつって言うんで、連れてって合体するとケルベロス
になるんだ。
あ、いいね、超強いです。
いいね。
ケルベロスはレベルに関係なく仲間にできるんで
強いんだ。
序盤ですげえ使うんです。あのパパスみたいな感じ。
ああ最初が強いんだ。
パパスみたいな感じ。そうそうそうそう。で、まあ、途中でいなくなっちゃうんですけど。
あ、なんです。じゃあ、こっから、うん、そっからやっぱあれなんだ、はい。犬のことをケルベロスっていうふうに言うのは、ここからなんだ。
あ、かもしれないですね。
あ、時々ね、うまいこと言うなと思ってたんだよね。
あ、本当ですか。
犬のことをケルベロスって言うな。あ、こっからなんだ。
地獄の番犬ね。
うん、あ、なるほど。
これか、まあ、あの、アイシールド21かどっちかですね。
はいはいはいはい。
で、なんかね、もう序盤からすごい展開になるんですけど、あの自衛隊の後藤一佐っていうのがいるんですけど、
うん、
完全にあの、三島由紀夫がモデルんですね。市ヶ谷駐屯地に立てこもってクーデターを起こそうとしてる人がいるんですよ。
あ、うん、結構危ない
設定。ふんどし一丁。
危ない設定。大丈夫ですかそれ。
あの、
大丈夫それ。
スタジオアルタで、あの、演説したりとかしてる。
著作権大丈夫ですかそれ。
大丈夫です。死人に口出しなんで。で、あの、我々は悪魔と共存すべきである。スタジオアルタの前で、
あの
アルタビジョンで演説したりとかしてるんですけど。だから僕、それ見たときに、あの、昔、このメガテンやった時のことを思い出して、僕あの、一回、ミルクホールの、プロモーションで前回公演の前々回か
行った、
英霊だよ全員集合っていう、
うん、
あの作品をやった時にですね、アルタビジョンであの宣伝やる機会があったんですよね。
アルタビジョンに映像がその場で映るからっていうんで、はい、なんかもらったよね尺で、
はい、
1分ぐらい
1分間あの時僕ふんどし一丁でふんどし一丁で宣伝したんですよ ね、
そうね。
あ、てかみんな先ふんどし
一丁、みんなふんどし一丁だ、
みんなふんどし一丁で宣伝して、最初僕があの何々ビルはって、
うん、
まあ、普通の一般的な雑居ビルの宣伝を30秒頭に入れて、後半30秒使ってみて、うんうん、であの時にふんどしであのアルタビジョンで喋ってる時にですね、あ、これ後藤司令官と全く同じだなと思って、僕はちょっと胸が、
ね、テンション上がったんだ。
テンション上がりましたね。やばい人なんですこの人、あの悪魔と手を組むべきだっつって、うん、でいろいろあのその幼馴染の女の子と同じ名前のヒロインがこいつあの救世主だみたいな、メシアだみたいな感じの子がいるんですよ。それがヒロインなんですけど、
うん、
でそレジスタンスグループみたいなのが結成されてですね、あの悪魔に対抗するしようとする組織が、でそいつやべえから捕まえようとするんですけど、どこにいるか分かんないんで、同じ名前 の, あの年頃の女の子をです、ね、無作為に誘拐しては市ヶ谷駐屯地に閉じ込めていくんですよ。
最悪じゃん。
でそれで
同じ年頃の女性を片っ端から集めていくの、
拉致監禁していくんですけど、すごいすごい、でその時にヒロインと同じ名前なんですよ、要はあの幼なじみの子っていうのは、うん、その子はヒロインじゃないんですけど、うん、だからヒロインにふざけた名前をつけるとですね、東京中のその同じ名前の女の子が集められてくると、うん、だから例えばあのマンコちゃんみたいなふざけた名前をつけるとですね、
集まってこないじゃん、
東京中にいるんですよ、
いねえわ
マンコちゃんが
いねえわ、そんな名前、
マンコちゃんがいるんですよ、
いねえわ、
何万人いるんですよ、
いや今まで会ったことねえわ、
いるんです、
三つ子しかないわ、
うんこちゃんちんこちゃんマンコちゃんがいっぱいいるんですよ
いねえ、
そんなにいたのみたいな、びっくりする
なるほど、はい、はい、ということで、そうそう、いい時間です、
ですので後半に続きます、
はい、
はい